聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書18章1節から40節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書203ページです。こう話を終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自身の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が お与えになった杯は飲むべきではないか。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの宗徒だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かって、そんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司のカイアファのもとに送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペテロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鳴り鳥が鳴いた。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越しの食事をするためである。そこでピラトが 彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスは答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか？お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。それでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か？ピラトはこう言ってから、もう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで、杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか？すると彼らは、その男ではない、バラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。以上の聖書箇所より、キリストの十字架と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
長い聖書箇所を読んでいただきました。裏切り者であるユダの手招きの下準備があって、イエス様は反対者たちによっていよいよ逮捕されていきます。イエス様と弟子たちはキドロンの谷の向こう側にある園にいました。一方でユダは弟子としてイエス様と行動を共にしていましたから、イエス様ご一行の動きをよく知っています。この園で反対者たちはイエス様を袋小路に追い込めたつもりになったでしょう。再びイエス様が人々の間をすり抜けて逃げていくことがないように、祭司長や下役たち、兵士など大勢の人員と武器や松明などを抜かりなく揃えてきました。かたやイエス様はご自分が反対者たちによって目をつけられ、身が危ういということはお分かりでした。イエス様もラザロの一件以来、捕まえられないように気をつけていましたが、その晩は違っていました。ユダにとってイエス様を追い込むのはちょろいと感じたかもしれません。イエス様はこのような人たちによって逮捕されるのに身を任せました。イエス様は起こることすべてを知っていました。大勢やってきた彼らに対し、自ら唇を切り、誰を探しているのかとあえて聞きます。夜とはいえ、ターゲットは分かっていますし、面通しもされてしまう状況です。彼らはナザレのイエスだと言いました。するとイエス様はすぐさま、私であると答えます。反対者たちはこの時後ずさりして倒れてしまいました。イエス様は表面上彼らに追い込まれていても、やはり神の権威をお持ちの方であり、刑事者であります。まことの神の主権をお持ちの方に、我々人間は心からぬかずくのが本来のあり方です。 けれども反対者はイエス様を神のもとから来られたと信じないからイエス様を目の前に後ずさりして神から遠のくのです。そうすると信仰の腰骨がしっかりしていないので立っていても後ろに倒れてしまうのです。それを表すような象徴的出来事だったと言えるでしょう。イエス様はもう一度同じ質問をしました。私であるとの答えは逃げも隠れもしないという宣言だけではありません。神がすべてをご存知であるようにイエス様のこの受難もすべて神が関与する出来事であるということです。イエス様もご自分で勝手に決められたことではなく父なる神の御心に従うものとしての姿勢を表しました。そしてイエス様の祈りが実現しようとしていました。弟子たちをはじめとする人たちが主にあって守られるようにとの祈りです。この祈りはこの度逮捕される直前に弟子たちの前でなされたものであり、ユダ以外の弟子たちは守られることになるのです。ところがこの時ペトロがいきなり持っていた剣を抜いて大祭司の手下の右耳を切り落としてしまいました。彼なりにイエス様を守ろうとしたのでしょうけれども、この行動も結果的には人間的な思いから来るものです。イエス様は父がお与えになった杯は飲むべきではないかとペトロに言いました。つまりイエス様の受難は神が関与する天の出来事であり、父なる神がお決めになったことです。それはイエス様自身が受けることなのだと言われているのです。イエス様の弟子といえどもペトロが阻止することではなかったのです。さて厳重な体制でイエス様は縛られ、その年の現大祭司カイアファの宗徒であるアンナスのところに連れてこられました。何も引退したアンナスのところに連れてくる必然性はないと思われます。それだけユダヤ人社会の中でイエス様の行動の波紋が大きかったからでしょう。それにしても何かことあるごとに影のドンにご意見をお伺いするような組織構造と似ていますけれども、念のためにこのイエスをアンナス大先生に見ていただいた方が良いとの判断があったかと思われます。反対者の中にもイエス様について神から来た人か律法違反の大胆な罪人であるのかどっちつかずの迷いがある人もいたと考えられます。それを受けて改めてアンナスはイエス様にあれやこれや聞き始めます。旗から見るとアンナスとイエス様との対面は立法の教師同士の対話のようにも映ります。しかしながらアンナスの聞き方は失礼ながらもっさりとしています。この場に及んで今さら弟子のことやその教えについて尋ねてこられてもねというところです。イエス様は公の場で聖書の話や神の教えなど余すところなく説いてきました。それは多くの人々が知るところです。 それを聞いた人たちにどうぞよく尋ねてみてくださいと最もな答えをしました。すると大祭司の下役の者が、大祭司に対して失礼なことを言うなとイエス様に平手打ちを食らわしました。下役と何回か出てきますが、下役とは主に大祭司の手下として働く者を指します。イエス様に対して尊敬が感じられないこの下役ですが、アンナスからもイエス様に対する尊敬の念が全く感じられません。イエス様の問いに対してアンナスたちは全く何も答えられていません。神の正しさと自分たちの間違いを認めない彼らの態度は不誠実そのものです。彼らはイエス様をそのまま大祭司カイアファのもとに送りました。このカイアファはイエス様が死人のラザロをよみがえらせた時、その大いなる事案についてユダヤの最高法院に召集されたメンバーの一人です。当時イエス様の位置づけについて大議論がなされました。その多数派はこのままでは多くの人々がイエスを信じて、それが引き金となってローマ人が我々ユダヤ人を滅ぼすことになるかもしれないという懸念が湧き上がりました。それを払拭するかのように大祭司カイアファはイエスが国民のために死ぬという予言をしたのです。だから一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びない方が好都合であると述べたのです。それを受けて反対者たちはますますイエス様を殺そうという機運になり、今に至るのです。さて大祭司との問答の陰でペトロは実に小さくなっていました。イエス様について言ったはいいけれど、当初は屋敷の中庭に入らず、なぜか門の外に立っていました。同胞の敷地だけれど、今のペトロからしたら敵地に入るようなものです。大祭司の知り合いだとされる他の弟子の仲介により、門番の女性に話して入れてもらいました。ところがその女性から、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんかと問われ、違うと答えました。ペトロは下役の人たちと一緒に火に当たっていました。そのうち他の人々からも、お前もあの男の弟子の一人ではないかのと問われ、再度違うと答えます。そして耳を切り落とされた人の身内が、園であの男と一緒にいるのを私に見られたでしょうと確証をつかれました。やられた人とその身内は決して相手の顔を忘れません。観念すべきだと思うのですが、ペトロは再三否定しました。すると鶏が鳴きました。彼は保身に走り、三度イエスを否定しました。反対者から逮捕されるとき、私であると命を懸ける覚悟のイエス様と実に対照的です。ペトロの中でイエス様との乖離が進んでいました。自分が描く理想的だが人間的価値観に満ちたそのイエス様像が崩されていきました。そして人の目には事態が悪化し、後戻りできないところまでどんどん進んでいくのです。 イエス様はどんどん捕らえられていくし、ペトロは自分の立ち位置が分からなくなります。イエス様から今まで受けた御言葉もこの時は思い起こせなくなっていったのです。しかし夜明けも近かったのです。イエス様はカイアファのところからいよいよローマ総督官邸に連れて行かれます。イエス様だけは異邦人の住む屋根の下にぶち込まれますが、他のユダヤ人たちは立法に基づいて異邦人宅には入りませんでした。異邦人宅に入ることは汚れることを意味していたので、清めに必要な期間のことを当然考えます。そうすると大切な過ぎ越し祭のタイミングと被るので、今汚れるわけにはいきません。総督になる人はユダヤ人たちの宗教的な習慣や時事をも尊重し、ローマへの反乱を起こさせないような配慮をこれまでも行ってきました。明け方の早い時間であっても、立法の習慣をもピラトは理解した上で、彼らがいる玄関の外にまで出てきて対応をします。ピラトは訴えられているイエス様についてユダヤの立法に従って裁くようにと述べます。しかしユダヤ人たちには、我々には人を処刑する権限がないと言います。これについては不明点がありますが、ローマ支配下においてユダヤ人が処刑する権限が取り上げられていた可能性が示唆されます。立法で死刑に相当するものといえば石打ちの刑が知られています。ですが、そういうわけでこの石打ちの刑もやたら行うことができなかった可能性もあります。いずれにしましても、過ぎ越し祭の真っただ中で仮に石打ちの刑などでイエス様を殺したら、イエス様を尊敬している民衆が大騒ぎしてしまうでしょう。それを反対者たちは見越していました。そこで彼らはイエスは自分を王としているなどと政治的な罪を着せてピラトに引き渡そうとしたことが考えられます。ピラトは、お前がユダヤ人の王なのかと問います。イエス様は、あなたはどう思うのかと逆に質問をします。そんなの知るか、俺はユダヤ人かと言わんばかりに、ピラトは、あなたは何をしたわけと事務的に話を進めていきます。イエス様は、私の国はこの世に属してはいないと答え、真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来たと述べました。真理とは、イエス様が父なる神から使わされて天から来られたこと、その父と心を一つにしていることです。だからイエス様は一人ではなく、いつも父と共にいるので、イエス様がなさる証は真実なのです。イエス様はかねてからご自分の死について語っていました。人の子はあげられねばならないと弟子たちにも言ってきました。 ご自分が十字架に挙げられること、天に挙げられることを示された時も、これは自分勝手に言っているのではなく、十字架の死と復活、すべてのことが主の御心であると証しするのです。イエス様の話しぶりから、少なくともローマに反逆を企てるような王ではないことがピラトには分かりました。そこでもう一度ユダヤ人たちに、イエス様には罪を見出せないことを伝えます。杉越祭の慣例でイエス様の釈放を提案しますが、速攻で却下されました。彼らはイエス様を死刑にするためならば、強盗のバラバとトレードしてもいいと考えるのです。ピラトも半ばユダヤ人たちに呆れていたかもしれませんが、無罪だと知っていながらイエス様を本気で釈放しようとしませんでした。真理とは何かとつぶやいただけで、彼は真理には目をつぶり知ろうともしませんでした。彼の中に真の神の姿がないから、実行力が伴わないのです。先日岸田首相が命がけで党の再生に努力をすると述べていました。命をかけるなどという言葉は滅多なことでは使えない言葉であります。覚悟ゆえの実効性が問われていくものだと思います。私たちには現に命を犠牲にしたイエス・キリストが知らされており、それが私たちの生きる力となっています。私たちはキリストを通して示される真理に逆らっては何もできませんが、真理のためならばできるとパウロが述べています。三度主イエスを知らないと言ったペトロも、後に自分の命を顧みずに声高らかに十字架にかかった主イエスを大胆に述べ伝えます。真理を知ると私たちもキリストに似たものとされるのです。そうなることを誰よりも父なる神が望まれ、それを御心としているのです。キリストの受難の姿は私たちにとって決して喜んだり嬉しくなったりすることではありませんが、私たちの心を揺さぶります。命を懸けた十字架は、キリストが神と御心を一つとにして働く最大の証であります。そこに私たちの人間的な思いや企みを打ち砕いてくれる暫定的な絶望が私たちのうちに引き起こされます。しかしイエス様は十字架にかかる前からこの世に勝利をしていると述べました。イエス様が逮捕されたのは夜であり、散々引き回されてもう明け方になっていました。律法の時代が役目を終え、イエス・キリストを信じる者が義とされる恩恵の時代が間もなく始まろうとしているのです。絶望の涙する時を経て、私たちもこのキリストと結びついていきましょう。お祈りをいたします。御在天の 父なる御神様、私たちがキリストの十字架の上に御救いに預かっていることができますお恵みに感謝いたします。イエス・キリストの受難、この十字架は神の御心であり、イエス様は常にその父である神と御心を一つにしてこのために働いてくださいました。また恐れ多くも私たちが信じるだけでなく、このキリストと心を一つにしてこの福音を述べ伝えていくことをあなたが御心として私たちに望まれていることをも証しさせられました、されました。あなたのなす御業のゆえに私たちはただ驚くものでありますが、どうかさまざまな悪霊の働きやその誘惑の声に聞き従うのでなく、この死に勝利されるキリストにただついてお従いしていくことができますように。どうぞ今さまざまなことで苦しみを覚えている人たちはこの世にたくさんいます。一人でも多くの人がこのキリストの道に従っていき、平安な人生を歩むさせてくださいことができますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。